ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします。
はい、両師匠よろしくお願いしますということで、はい、ちょっとね、話し出すと大丈夫なんですけど、最初のスタートの時がね、お互いコミュ障同士なんでちょっとドキドキしちゃうんですけど、ね。あうんの呼吸っていう感じではスタートできない感じで、ね、まあまあまあ。うん、滑り出したら大丈夫なんですけどね。
はいはい。
うん。まあそんなところで、いやー、とりあえずうちの方の近況なんですけど、やっとこう仕事の方が落ち着いてきだしましたんで、うん。
はいはい。
うん。今日は好きなあれですね、車中泊というのをずっと趣味としてやってましてね、久しぶりにやってきましたね。うん。
車中泊。
田舎の町に行って、田舎の、居酒屋で飲んで、そのまま有料駐車場に車止めて、布団かけて、中で、車の中で布団かぶって寝るという。お金のかからない、居酒屋も休めに収めて、終わらせるという趣味なんですけどね。
私も若い時よくそうしましたな。
女性なのにやってたと。
いや、でしたね。
車練り、もう最高ですよ。もう、未だにやってますね。まあ、中華の、昔からオートバイ乗って、オートバイ乗ってた頃からの夢でしたけどね。車中泊で、テント行き。うん。とりあえずマイナス5、6度くらいまでは大丈夫ですね、今のところ。
いやー。
マイナス10度はちょっとまだやったことないんですけど、なんとか。
寒いのが燃えるんやな。
やっぱり夏はシーズンオフなんでね。夏は死んでしまうんで。熱中症だって。投資はね、ちゃんと場所を選べば大丈夫ですね。そこまでやばいところ、そこまでやばいところに泊まらなければ大丈夫なんで。
いや、こっちもね、自殺が多くてね、
自殺
これ、喋ってんか、こういうのね。
ダメでしょ、というか、怖いな、季節的にそんな多くなっても困るな。そのダウナーになる話になりますけど、いやまあ、事件性がない感じなんですよね。まあ、部屋で首を吊ってるみたいな感じですか。
なっちゃうちゃう。完全に屋外の投資ですわ。
あ、
山の。
山で。
うん。
それは単に遭難とかいうレベルじゃなくて。
いや、ちゃうよ、多分。その関係者っていうかね、その地域の人の話によるとね、明らかにちゃうって。
いやなるほどね。じゃあもうもうがっつりもう無理だからっつって冬山に見境なく入っていってそこでみたいな流れか。それもなみたいな感じですけど。
この前もね、車での行き倒れっていうようなね、行き倒れというか、車で、こう、レンタカーで、ノーマルタイヤで、何したのがあったみたいですね。
あまあまあそれは結局あのが車が崖下に落ちたとかそういう話ですか。
ちょっとねそこまで行くんけどね多症状って動けんようになって、
うん、
救助要請があったようなことがあったみたいですね。
うん、なるほどね。まあ冬は舐めてはいけませんね。うちもあの基本車中泊は街中でしかしませんから、うん、死ぬことはないと思うんですけどね。防寒対策はちゃんとしてるんで、ただそれはちょっとね、大体あの車中泊してるときはあのエンジン切ってるから一酸化炭素中毒とかにはならないんで、
ならないね。
っていうかあの、エンジン吹かしたままとあのやるとね、絶対うるさいし寝れないしね、近隣の人に怒られるから。
アイドリングね、あかんね。
あれ、アイドリングしてると確かにあの、バッテリーなくなってくからね、あの、あんまやっちゃダメなんですよ、あれ。
あ、それ、そうそう、よう知ってます、それ。危ない。
危ないです。車動かんくなって。で、あの、立ち往生の時っていうのは、その、それで、バッテリー上がっちゃってエンジン動かなくなってパターンもありますからね、あの、投資する時も。
あるある。
だから気をつけないといけませんよ。
そう
や
ね。
まあまあまあまあ、そんなあの、ちょっと、あの、後ろ向きな話は置いといてですね。
ね
え。ねえ。でね、今日ちょっと話したかったのはですね、あの、この前ですね、あの、仙台でチンパンジーが逃げたってニュースがあったんですよ。
なんて言ってコメントしていいのか分からへんね。逃げたらかんねん。どうしてか、
この前って言ってもまあ2016年の話なんですけどね、あの、八木山動物園っていうところから、あの、オスのチンパンジー1頭が逃げて、はい、で、まあその影響であの動物園が1日臨時閉園したっていうニュースがありましてね。
チンパンジーはあかんやろ。
これね、あの、チンパンジーはやばいんですよ。あの、
チンパンジー赤い。
あの、あれ、握力が200キロあるんで、人間の顔面とか、あの、握り潰せるんですよね、あいつ。だからあの、あれ逃げたっていう時は、チンパンジー見に行こうとか言って、ゾロゾロとか言った人いるかもしれないけど、本当に下手したら殺されるんで、あの、家から出ない方がいいんじゃないかっていうツイートをしてたんですけどね。
ああ、ガチで危ないんやね。
チンパンジーね。それ怖くてね。あと、最近うちの、岩手の実家の方は、あの、熊が出たっていう話があって。割とあの、小学校の近所で熊が出たりしたんでって言ってね、あの、集団下校とかしてるような状態になってきてましたからね。
熊
が出ていく。岩手熊出ますね。
いやいや、熊の種類は何ですか？
何でしょうね。まああの、ヒグマは北海道にしかいないね。多分ツキノワグマだと思うんですけどね。
ああ、こっちも。
いや、まあ最近そんな野生動物の話でちょっとボソボソと思い出したことがちょこちょこあったんでね、その話をしたいなと思ったんですけど、そちらもなんか家に鹿が出たって言ってましたもんね。
それは、その家に鹿が出たって言うとあかんやろ。
違う。
鹿見たのはですね、うち家に鹿が出たというよりは、たまたまこう、あの、お寺の裏山で目撃した。私は江戸鹿と思ったんですが、あの、もっと、あの、正しく言えば、カモシカか日本カモシカだということが、あの、指揮者の話で分かりまして
。ああ、なるほど。あの、エゾシカだって言って、いや、エゾシカはエゾに、エゾっていうか北海道にしかいないのではっていう感じでしたけど、日本カモシカ。あの、でかいやつですよね、かなり。
そうそうそう。こっちで言うところの、それはカモシカかもしくは日本カモシカだということが、分かりました、
ああ、確かにね、あれ 奈良の鹿とかと全然違いますもんね、そうなってくると。
全然全然違います。はい。
あんな可愛い感じじゃないですもんね。
うん、あんなんか雨みたいにしちゃうね。
うん。もうでっかくて、あの、ふっさふさのやつでしょ。
そう、あのね、半本と言って、ふだんの高さが約120から130ぐらいありまして、で、野生味を帯びた顔立ちで、全体的に黒い、あの、体色ですね。それで一部、あの、日陰っていうか、その、腹とか裏側の方が白が、白が綺麗に入っとって、それで、ちょっぴりなんか、どう猛な感じもしますし、でも、なぜかね、人を近寄ってくるというのもありまして、まあ、でも、目から逃げていくというのもありまして、確かでしたね。
なるほど。あれ、結構、あの、鹿って人を見に来るときありますからね、あれ。怖がらずに来ちゃうとかね。北海道にいた頃、あの、根室かな、あっちの方に旅したときに、あの、秋口ぐらいかな、めっちゃくちゃ鹿がいてね、どういうレベルでいるかっていうと、小学校の校庭を占拠して走り回ってるレベルでいたからね。めちゃくちゃいるの。
人ぶりですしかね、鹿の方がだいぶ多いんだよ。
人口と鹿口だったら鹿の方が多いからね。多分占拠したら鹿が政権取ったりするんじゃないですかね。
あ、そうかもね。
鹿ね、めっちゃくちゃ多くて、本当なんだろう。アフリカの大地見たく、鹿が皇帝走ってて、びっくりしたで、ね、ダダダダダダダって。
あー、負けて、
この町は鹿に支配されている、つって。なんか、秋とか冬。
隣町戦争みたいよね。
そう。秋口とか冬にかけては、多分、山に餌なくなるから降りてくるんだろうかなとは思うんですけどね。
そう、結構、里山に降りてくるパターンもありますね。餌不足だっちゅうこと、食欲がないっちゅうこと。
なんか震災以降、なんか植生が変わったのかね、めちゃめちゃ鹿が里に降りてくるっていう話も聞きましたね。気仙沼のあたりとかね。
やっぱり外来種とかの影響で生態系が悪化してるというか、変化してるみたいなんですわ。
まあ、やっぱりなんでね、鹿って木を食うから、その木の植生が変わってくるとまた変わってくるみたいな流れなのかな。
はい。
あんまり詳しくない。
生態系が変わってしまうと、その動物の分布も、その動物に食われる植物の種類も、変わってしまうわけで、それで、どんぐり食べる動物ならどんぐりがなければ、里山で降りてくるっていう風になってしまうみたいですよ。
なんだったかな、北海道で昔なんか、テレビのスペシャル番組でやってたけど、もう山に食べ物がなくて鹿がバタバタ死んでいくみたいな問題があって、で、何も考えず山に餌を投入してたことがあって、で、それで餌食って、鹿の巣さんは餓死しません、餓死、実家はそんな出ませんでした、みたいなことで、ああ、めでたしめでたしと思ったら、その次が結構豊作だったらしくて、爆発的に鹿が増えて、助けた手前殺せず、みたいなことで、農作物とかにえらい被害が出た、みたいな話があって。
鹿って生態系の変化で異常繁殖しやすいんですわ、あれ。豊作とかですぐね、変わってしまうんです、1年1年。
そう。
なんでこんな動物詳しいんや、私は。
いや、それでね、まあいろいろとね、今も問題で、鹿来たら結構ね、今増えすぎてる問題があるから、あれですかね、結構漁師さんで撃ち殺して、それで、なんとかそれを鹿肉として、出そうっていう感じで、一生懸命いろいろ、フランス料理のシェフとかも頑張ってね、ご飯に ご飯というか肉料理にしたりして全部出荷してるっていう話でしたけどね。うん、
それ今流行りのジビエですね。ジビエ、
そうそうそう、ジビエ流行ってきてますね。あの、まあ、ブログのつながりでね、あのニャンジャさんという方が静岡で農業やってるんですけど、やっぱりあのイノシシの被害って半端ないって言ってましたからね。
うん、
最近その野生動物の話が結構こう来てるというか、割とあの被害が増えてるというか、まあ、
今はとにかく外来種の増加や生態系の変化で、うん、まあ、野生が動物が里山に降りてくる被害、鳥獣被害みたいなのが、うん、この仕事やってると結構話聞きまして、結構ね、うん、あの通報の内容がね、トナカイ出たって言うんですわ、こっちの人ね。
トナカイ。
トナカイ。
サンタは出なかったんですね、じゃあ。うん。サンタは、
サンタ？
サンタは出なかった。
サンタは出なかったけど、トナカイ言うて、うん、あの、ほんまないなという感じ。
うん、
今ちゃうやろ、こっちの人が、
うん、違うと思う、うん、多分ヘラジカとかなんか別の鹿でしょ。もうちょっと
あのトナカイっていうのはですね、トナカイっていう鹿の種類はないそうなんです。それで、
うん、
あ、やっぱ江戸鹿とかそういう、
うん、
うん、なんかの鹿がそれを引いたらトナカイっていうそうなんです。
ああ、なるほどね。
ロシアとかアメリカとかカナダでね、
うん、
うん、引いたらトナカイというけど、トナカイ種という鹿の種類はないそうなんですね、うん、別に。
あれですね、あの、北海道のあの、万栄競馬みたいなもんですね、あの、1トンぐらいのあの、ソリを引くやつですね、ガーッつって。
う
ん、あ、なるほどね。まああの、そっかそっか、あの、まあソリを引いたらトナカイになるということですね、あれ。
そう、それもね、なんか国家的な、うん、トナカイ見たでって言うんですね、こっちの人ね。
あ、
うん、もうね、逆みたいですわ。それで、それを汲み取って、あの、カムカか、カモシカか、カマタロシカかっていう切り分けをせなあかんわけなんですけれども。
それは必要なのか謎ですけど、必要なんですね。
うん、その、なぜかというとね、うん、鹿の種類によって、その天然記念物の方であれば、山に放す。で、
あの、
記念物の方でなければ、うん、ちょっと申し訳ないけど、処分させていただくっていうか、なんかそういう。
ああ、そっかそっかそっかそっか。あ、なんかね、あれも、まあ捕まえるって言っても、あれもうあの、ね、200キロぐらいある巨大な生き物だから、もうそんな、一筋縄ではいきませんからね。うん。
そうやね。
うん、あれ見てたけど、あの、動物園の人とか吹き矢で勤めてたけど、やっぱそうなんですかね。ふっつって。
え、こっちの、やり方はですね、
うん、
ワッペ
ン。うん。
うん、まだ、あの、吹き矢は使いません、こっちは。
ああ、そうなんだ。あの、虎バサミみたいなやつでガスってやるような感じなのかな。あの、踏んだらバチンっていく。
なんかそう、そうそう、そういうやつ。罠です、罠。
罠で捕まえる。ああ、じゃあ、あの、餌を置いててそこでバチンみたいな感じだ。
そうです、そうです。
うん。それ前あの、シマウマが逃げた時、その、シマウマに吹き合うって死んでたもんな、シマウマ。
ああ、ね
え。うん。なんかあの、
っていうのがもう私ちょっと、ツボですわ。なんかやっぱ原始人的ですわ、その吹き合っていうのがもう、ギャグみたいです。
いや、あの、猟銃とかだったら、やっぱりあの、ね、2、3人で持ってったら、あの、怪我する人いるだろうけど。
はいはい。
うん。吹き矢だったらそこまで誤射で気が、ね、あの気にせずにいいんじゃないかなと思って。うん。
うん、
まああの、うん。あとはあれですね、あの、確か吹き矢道ありますからね、日本にも。
あのね、あの、この前聞いたね、吹き矢レクリエーション協会って謎やねん。
いやいやいやいや。
いや、
うん、あそこの強者が多分動物園とかに入ってて、あの、逃げた野生動物とかをこう、あの、吹き矢で仕留めてると思いますよ。ふっつって。うん。
おまかいな。嫁に知
らない。いやいやいや、だってあの、民家とかで猟銃は撃てないからね、けどあの、猿とか逃げまくって暴れてたらやっぱりそうなってくると思うんですよね。うん。
あの、 意味麻酔作用があるそういうのなんですか、セキヤって。
うん、多分あの先っぽにその毒塗ってフッてやるんでしょうね。うん、本当に、うん、あのアフリカの部族みたいになってきてますけど、うん、
ね、
結構飛ぶし結構刺されますよ、ブイーンブイーンって。
テレビの笑い映画で吹き矢ネタって昔10年前ありましたよね。
あったあったあったあった、何だったかな。
あった、うん、あれを連想してどうしてもお笑い方面に考えてしまうね。
まあ結構シュールだったけどね、その動物を追い詰めるしとか、フッフッって。あの YouTube とかで見れるけど、アフリカの部族があの動物撮るときとか割と結構あのシュールな感じですよ。何本も何本もこう動物にね、吹き矢刺さってて、うん、最終的にこう痺れて動けなくなる感じで、おーっつって。
うん、あ、リアルな、
うん。リアルでしたよ。うん、いやまあそれでないとあのね、逃げたやつって捕まえれないからね、やっぱりその、でやっていくしかないんじゃないかなと思って。うん、結構ね、あの鹿さんの話をしてますけど、あの鹿豆知識でいくとね、なんかあのあれですね、鹿さんってあの10月になるとものすごい素っ気なくなるそうで、なんかあのこっちが、うん、急にこうプイッと書いて無視しだすっていうのがあって、うん、それがあの鹿との語源だって聞いたんですけどね。鹿とするっつって。
嘘やろ、それ、いくら関西やからって、そりゃないやろ。うん、
いや、なんか、Google で見たら、なんか、それっぽいこと書いてあったから、本当かなと思って。うん。
いや、そんなわけないやろ。
うん。いや、10月以外だったら、割と鹿さんはね、あの、こっちに興味持ってやってくれますからね。あの、その、鹿に占領されてた恐ろしい街だと、あの、電車待ってたらね、あの、なんか視線感じるなって、窓、ふっと見たらね、鹿がいたんですよね。
うん、
おぉ、鹿だと思って。まぁ、あ、その時、割とね、あの街中に鹿いるの見てたけど、わざわざこう、駅までね、あの人間見に来てたからね。うん。
あぁ、
うん、で、しばらく待ってたらね、また視線を感じるなって言ったら鹿増えてたからね、3鹿ぐらい来てたから。呼びに行ったんじゃないか。うわ、人間がいるよ、人間、つって。人間いるよ、人間、つって。最終的に6匹ぐらい来たかな。でも、あれ、ドア開けて、お前見せ物じゃねえんだよ、ダーッって出したら、もう鹿を見て、わーって逃げたけど。で、しばらくしたら、また、あの、また増えて集まってきて。
いやキャッチャーみたいですね。
なんかみんなでも、うん、なんか、鹿せんべいとか持ってないから、俺、って思って。なんか、
うん。鹿って
脱
色性やんね。
うん。あれ言ってたね、あの奈良とか鹿せんべいねあげようとするとあのパニックになるからね、鹿めっちゃ来るから。
うん。
うん。うん、よくあの迂闊にあの外国の方がね鹿せんべい売ってて鹿をにこうせんべいあげようとするとあのものすごい鹿にたかられてパニックになってるっていうのが結構 YouTube の動画とかではありますけどね。うん。
よくあるね。
うん。
鹿30頭みたいな。
うん、そう、めっちゃ来るって。あれでも最近ね、ふと疑問だったんですけど、なぜ鹿はあの鹿せんべい売り場を直接襲わないんだろうっていうのが。
ああ、
うん、疑問だったんですけどね、最近それ疑問が解けましてね、あの、うん、単純にあの鹿せんべいの売り場を襲ったらね、あの、なんかあの、ものすごい棒でね、そこの鹿せんべい売り場のおばさんにボッコボコ鹿がね、殴られるから、しかも学習してるらしいですよね。めっちゃめちゃ叩いて追い出すから、あの、うん、新参の鹿はね、チャレンジするんだけど、あの、子産の鹿はそんな、もう分かってるから、そこは狙わないらしいね。
あの、ボコられるよね。
うん、ボコられるから、行かないと。で、買った人間がこう出すと、みんな一斉にたかると。うん、結構鹿賢いからね、あれ。なんか、あの、これも勇気
よ。
うん、YouTube の動画で見たけど、なんかあの、横断歩道とか、あの、ちゃんとあの、信号見て渡るからね、あいつら。
うん。
うん、跳ねられない。う
ん。あと、奈良の鹿は、結構、公道の真ん中に寝そべって、一切 無視っていうのが傍若無人っていうのがあるようよ。
うん、そうそうそうそう。割と気にしないね人。うん。めっちゃ鹿触れますけどね、めっちゃ。うん。触ってもええよみたいな顔してるから。うん。
見た目はね、バンビみたいで可愛いんやけどな。
うん。割とまあ、ええ、うん、獣ですからね。あの結構あれですね。あの怖いっていうか、うん、あのだからなんか奈良の鹿とかはね、なんかあの繁殖の時凶暴になるからってあの角切り落としたりしてましたからね、あれ。うん。
こっちの出る鹿の怖さは、うん、やから1メーター2、30鹿、角がね、
うん、でかいし、うん、あれはね結構、うん、あの、あれですね、あの、結構あの、修学旅行の学生が鹿か、からかって鹿に怪我される案件は、ちょくちょく昔から聞きますけどね、あの、関西にいたら。うん。えぐい話ですけれども。
うん。狂気ですよ。
確かにね、あれも。いやー、でも、その、鹿もね、結構出てるし、あと、その北海道の話の続きなんですけどね、あれですね、鹿って、あれ、氷の上は歩けないんですよね。ツルツルしちゃって。
歩けないの？
うん、蹄だから。うん。で、犬とかだったら、爪があるから、あれ、割とグリップするんですよね、狐とか。
あ、そうかも、わからんね。
うん。だからなんか北海道だったら凍った湖の上に迂闊に鹿さん行くともうツルツルして歩けなくなるんだって。そしたらね、もう狐とか、あの辺がね、ガーッと行ってね、もう哀れっていう形になるけど、まあ親ももう助けに行けないわけでさ。行ったら、やられちゃうから、もう見るしかないみたいな。うん、野生動物の世界があるんですよっていう話聞いてて。
で、行ったりよく、お前みたいな感じやな、それはな。
まあね、その野生の世界の話を聞いて、へえと思って聞いてたんですけどね。で、その話を聞いたところが、北海道のその、なんだかな、確か摩周湖かどっかのユースに泊まった時にね、そこの大将から聞いたんですけどね、へえと思って。で、そうですよ、爪のある動物はそれ見たらね、絶対みんな行くんですよ、つって。へぇー、つって、うん。うん。で、うちのね、ここにいるなんかそんな大きくない白い人懐っこい柴犬が一匹いたんですけれども、うん。その犬がね、ある日ね、血まみれで帰ってきたんですって。真っ赤になって、ふわーって。うわー、怪我したかーと思って、とりあえず洗って、と思って、ガーッつったらすごい喜んでるけど、洗ったらどこも怪我してなくて、あれって思ったんだって。うん。でね、そもそもその、山の中にあるお宿だったから、犬の散歩っつっても犬を山に放してたんだって。で、いいだけ自分散歩して満足したら家帰ってきて寝るみたいなことしてたらしいんだけど、うん、その流れである日はその真っ赤に帰りし、ね、真っ赤になって帰ってきて、どうしたんだと思ったら全然怪我してなくて、
で、廃棄だったと。
うん。で、もういいからついてこい、ついてこい、つって。うん。次の日ね、犬が盛んについてこいって言うから、なんだろうと思って。で、犬の後ついてったら、その氷の上で、鹿仕留めてて、それをドヤ顔して見せてきた。どうだっつって。柴犬って鹿倒すんだと思って。びっくりしちゃって。
怖いね。
うん。で、そこの大将は日本料理でね、板前の修行はしてたけど、鹿はね、魚とちょっと違うからな、どうしようと思って。うん。あ、でもとりあえずもったいないからって、足だけ持ってこうっつって、足4本持って帰ってきて、それで、焼いて食ったけど、やっぱりうまかったっつってましたね。うん。他はちょっとお山に返したって言ってましたけど、うん。
ジビエ。
ジビエ。おーっつって。 で、あの、その、見てたらね、あの、こんなんでいける、この、これぐらいの芝居でも叱って仕留めるんだと思って。いやー、うん、犬が本気になったら多分人間もひとたまりないのかって思うと、ちょっとね、ドキドキしましたけどね、あれも。
あ、それは怖いね。犬 VS 鹿っていうのは考えづらいよね。
あんまり考えたことなかったけど、柴犬のクラスで倒すんだと思ってね。まあ、あの、その、条件が整えばでしょうけどね。その、ね、湖凍ってたところだったから。うん。それぐらいだったら鹿、あの、鹿ぐらいだったらもう仕留めちゃうっていう話で。やっぱ野生の血が騒ぐらしいね。
うん。
うわーっつって。行くしかって別にそんなの鹿を倒すトレーニングとか積んだわけじゃないんだけどガーッと行って倒したらしいですからねあれ鹿を。怖い。うわ、
うん、
結構ね野生の野生のまあ北海道割と野生の王国だったけどまあこっちにね仙台とかこっちに移ってきたら割とその猿とかも見るから野生動物の脅威もあるなと。ましたけどね。なんかね、あと仙台市内にも熊出たっていう話ありましたからね、この前。あの月のワグマですけど、なんか歩いてるの目撃とかね。
怖いな。
怖い。
体重センチっていうのが普通やから、体重でも。年齢ぐらいやからね。
いやいや、まあ、月のアグマはそこまで大きくならないけど、なんかやっぱり、北海道だとヒグマがね、もうほんと、あの、すごいヒグマがこの前見つかってましたからね、あの、なんか300キロクラスの超巨大。だから、そこまで獰猛なやつかじゃなくて、あの、ものすごいメタボンになってて、逃げもしなかったみたいな話がありましたけどね。でも300キロクラスになったらちょっと老中も一発二発では仕留められませんからね、あれ。いやいやいやいや、その流れでね、一つもう一つ思い出したのがですね、あの、札幌からあの稚内に向かって走ってる途中にあの、左手に島があるんですよね、あの、オロロン島っていうやつ。で、あの、まあその、日本海側、北海道のあの日本海側のところをですけれども、そこにね、苫前っていう町があって、
はいはいはい。
そこ通った時にね、すごく印象だったのが、あの、苫前の町に来たら、あの、熊がいて、苫前ダベアーっていうのがいたんですよね。
苫前ダベア
ー。で、それがなんかあのね、あの、表しかない熊なんですね。こう、熊の像があって、後ろも同じ熊の像を貼り付けてるから、あの、両面表みたいな像があって、片方はようこそって、また来てね、みたいなことを書いてるような感じの。で、トママエタベアって書いて、いやーって、ダジャレだな、って、思って笑って走ってたんですけど、なんかあの、その土地っていうのがですね、あの、ものすごいあの、熊のあの、事件が起こった土地で、あの、三毛なんとかっていうのがあってね、ちょっと、あれ、史上最大クラスの、あの、獣害事件、日本最大の獣害事件っていうのがあって。
あー、なんか、聞いたことあります。
これ、三毛別ヒグマ事件っていうのがあって、これあの確かねなんかものすごい話であのそのあれですね被害で見るとこれちゃんとあの調べてから話すよっていう話なんですけどね、
まあ、それなんか知ってますかその、あの史上最悪の、
最悪15、6人殺されてるんですよね多分これ
ありますわ、ネットで。
それであの、怖いのはね、一回襲った家に、またあの、襲いかかってたりするから、もう怖くて怖くて。いやー、これね、もう、こんな惨劇が あったはずなのにそんなあのベア置いてんだっていうのにちょっと戦慄をしましたね。マジかよと思って。あの、トママエダベアには、そんな意味が、意味を持たせてるのか持たせてないのかわかんないけど、別にその、ちゃんとありますかね、この事件のね、あの、未軽蔑のなんか、その、被害の、あの、記念館ではないな、資料館みたいなものは。うん、いや、怖いっすよ。
戦後最終
期。いやいやいや、これ名物ないからって何でも名物にしていいってもんじゃねえぞと思いましたけどね。あとその中でね、まああの、この、熊の話も相当怖かったんですけど、あの、その、それクラスの巨大グマが北海道で捕まって捕まえたけど、なんかあのまあなんでしょうね、あの餌が多すぎてなんかメタボになってて人間恐れないみたいな感じになって、ゆとりベアだっていうみたいな話が出てましたけどね、クマもゆとり世代になってこうなのかっつって、でも300キロのクマとか出てきたらもうほんとパニックになりますからね。野生動物もいろいろとすごいのがいますけれど。あとそのね、ちょっとまた話少し変わるんですけど、ふと思い出したんですけど、そういやあの、あれ、斜里町ってご存知ですかね、北海道の。網走のちょっと向こうにあるんですけども、そこであの、あれですね、あの、トド食わしてくれる店があるんですよね。今もあると思うんですけれども。でもね、あの、トドね、あの、結構あれは、あの、確かね、網走水族館だったかな、その近所で見れるんです、あったんですけども、そこで一回トド見たんですけどね、あれはあの怪獣なんで、本当に。
怪獣だ。
怪獣でしたね。あ、まあ、あれはまずいと。なんかあの、檻みたいなとこでね、あの、ぐわーぐわーとか言いながら暴れてましたからね。水でダッパダッパ入って。なんぼだあれ、5メーターぐらいあんのかな、本当に。
あんま
り
ね。
怖い、あれは。あれはやばいわーっていうのがあって、あれのやばいところはあれですね、やっぱり増えすぎちゃって、ね、牙とかで網とか破っちゃう問題があって、ね、地元の漁師さんすごい困ってるのがあってね、そういう時、どうしてんのかなって言ったら、やっぱりその、トド打つ漁師さんがいるんですよ。猟銃持って船に乗って。ダーンっつって売って、でそのトドを持って帰ってきて料理して出してくれるっていう店でしたけどね、そこ。確か海馬って書いてトドって読むんですってね、あれ。でその人鹿も打つから、その海馬と鹿出してバカ定食っていうのを出してましたね。なるほどって
すごいな
ぁ。すごかったっすよ。で、あとあれですね、イノシシも取ってきてるから、イノシシとシカと、ホルモン出して、これはイノシカ長と言いたいのかと思って。そういう。まあそこで行くと、届くった証明書っていうのをいただけるんですけどね。今もうどっか行っちゃいましたけど。ひたすら自分の、こう、主役で出てた NHK スペシャルのビデオをヘビーローテーションしてる店でしたからね。北海のトドウチ、グイターンつって。ただ、あれですね。もう一つすごいのは、トドのに関してなんですけれども、それでも、昔はなんか増えすぎてどうしようもなくなって、結局、死とかじゃもうどうしようもなくなって、それで自衛隊が出動した事件もありましたからね。いや、普通に怪獣なんじゃないかと思って。いや、だから本当に機関銃で撃って、もう、なんていうか、虐殺して、 あの駆除したことがあるっていうぐらい。うん、
ああ怖いね。うん、
いや本当にあの何ですかね、あの銃機関銃みたいなものでないと駆除できないっていうんだから、もうそれも怪獣じゃないかと思った、ね。うん、うん、びっくりしましたね。あのあれですね、自衛隊もそういう仕事するんだっていうか、あのだからあのよくある特撮であのね、怪獣と自衛隊戦ってるっていうのはもうすでに実戦経験あるんじゃないかと
ねえ、
うん、思ったりもするんですけれども、うん、うん、いやー、さっきそのね、あのもうなんでしょうね、あの人間が自然を荒らしたからっていう、あの月並みなことは言いたくないけど、本当なんか野生動物の被害っていうか、あれがこうね、目に見えて起きてるような気がしますけどね。
獣、うん、害っていう感覚とか、電線を走るっていう獣害がスタンダードですかね。
まあ農作物とかね、あの被害があるっていうけど、あれ言ってましたね、あと、うん、イノシシとかあれ、なんかね、ほんと凶暴なイノシシってあれ人間食うからね。
あ、ほん
まなんか前なんかで読んだけど、うん、普通に人食うから、でかいやつ、うん。うん。肉食だからね、やばいですよ、あれは。
やばい。
うん。イノシシ見て何かをどうにかしようとか思っちゃいけない。もう逃げた方がいい。うん。あの、でかいやつはほんとでかいですからね、もう。あれ、勝てない、はい。人間は勝てませんから。あのゲームとかでイノシシはザコで出てきますけどね、あんなもあのシャレになってないんで、うん、見たらすぐ逃げた方がよろしいかと思います。うん、あとね、いいですね。まああのそんな中で言うと、あとラストでね、もうあとちょぼっと時間があるんで、少しあの映画の話をしたいんですけれども、大丈夫ですか？うん、あのまあ。その流れでね、あの、ね、あの、前に見たの、デンデラっていう映画があって。
デンデラ、はい。
うん。あの、これね、あの、ウバステ山
はい。
っていう、あの、昔話あるじゃないですか。なんかおばあちゃんをこう、あの、もう、あの、食わしていけないからっていうことで、あの、
はい、
山に置き去りにしていくんだけど、あの、結構その、なんだろうね、あの、いろいろおばあちゃんの知恵で、あの、必要な時聞きに行ったりして助けてもらうからみたいなことで、おばあちゃん、なんか、街に帰ってきてもらいましたみたいなのがソフトな話なんだけど、実際はもう食えないからってもうおばあさん捨てて、行ってごめんなって帰ってくるみたいな昔話で、実際あったみたいですよね、もうおばあさん、あんまり年取ったら。うん。たった、ね、その、後の話なんですよ。その捨てられたおばあちゃ
ん
がどうなったかっていうと、あのもう雪山に捨てられるんですよね、本当に白装束で。で、あのその後にその別のあのその捨てられたおばあさんを別のおばあさんが助けに来るんですよ。
はいはい。
で何をしてるかっていうと、そのね、おばあさんがあの自力でその山の奥に集落を作ってるんですよ。捨てられたおばあさんだけ集めて。だからおじいさんとか男は殺すと。その、ばあさんだけでその集落を作ると。だからその、うん、何年か前にあの、ここで捨てられたって人も生きてて、その人はすごい喜んで、で、あの、家とか作って、あの、獣とか取ったり、あの、畑とか作って、なんとかあの自活してる、そこの集落で。うん。で、何を狙ってるかっていうと、あの、もうそこで槍とかを、こう、訓練して、あの、我々を捨てた村を、こう、はか、あの、逆に襲ってやろうと。うん。そういうことを計画してるっていう、あの、恐ろしい映画なんですけどね。うん。
うん、
いやー、つって、もうこれ普通にここで暮らすのはでいいんじゃないかっていう話もあるんだけど、いや、うちはもうその一年だけでこの村を作ってきたんだから、つって。嫌だったら出てけって、みたいな話で、なってて、その、村もどうやって襲うかっていうのは、村の位置とかも全部わかってるから、もうあの、計画が完璧で、あの、あれだ、 子も、若い女も皆殺して、子供だけは助けるって。で、うちらね、言うこと聞く人と育てて、新しい村を作るんだ、みたいなことを計画するんですけれども、ただそこまで計画してきて台無しにするのが、その、村に熊が襲撃してくるっていう流れでね、うん。なんかその、うん。結局その、割とね、なんか陰惨な話になってきましたね、その村がで、ほぼ全滅みたいですね、なったりして。
あ、
うん、ただまあ、
ね
うん、ただ、その捨てた村っていうのは、きちんと解決するんで、壊滅するんで、
うん
うん、そこは、一応、その、留飲が下がるのかなっていうけど、割と、バッドエンドでした。
うんなるほど、
うん。ただ現代もまあずっと獣害が続いてるっていうのは怖いなと思うんですけどね。この21世紀の IT の社会でも結構割と熊とか鹿とかにね、あとイノシシは結構やばいんですよという話でしたけれど。
うん、
なんかちょっとね、うん、最初からあんまり面白い話にならなかったかなと思いながら撮ってましたけど、まあまあまあまあ。ちょっとそんな感じで、そろそろ時間となりましたんで、このあたりで締めたいかと思います。ですね、最後にこの、未軽蔑の熊の時期はですね、ググると、恐ろしいものが出てくるんで、ちょっとね、まずいかと思いますんで、ググるときは、ですね、気をつけてくださいということで、じゃあ、本日は両市長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。